フェソ人の手紙2章20節から22節まで。あなた方は人と預言者という土台の上に立てられており、キリストイエスご自身がその主席です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方と共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。
昨年から教会の標語、人生を導く5つの目的、Purpose Driven Life に基づいて決めております。で、今年は人生の第2の目的、あなたは神の家族となるために作られた、これに取り組んでおります。それで教会標語にエペソの2の19、今日読んでいただきましたの一つ前ですね、あなた方は神の家族なのです、これを選びまして、そのキーワードであります交わりということを学んでおります。交わり、つまり教会の交わりについて学んでいるわけですが、それを学ぶにはまず教会とは何かということを知っていなければなりません。今年は教会について多くのことを教えていますエペソ人への手紙を礼拝で学んでおります。で、今日は2章の最後にやってまいりました。で、エペソ人への手紙の1章と2章に教会とはこういうものであるということが、その教会の定義といったらいいでしょうか、それが3つ出てきたんですが、お分かりでしょうか。教会とはこういうものである、3つあるんです。第一はどこにあるでしょうか。1章の23節、教会はキリストの体であると書かれています。キリストが頭です。キリストを信じる者たちはキリストの手足なのです。教会に属する者はキリストの体の器官として属している、そういうことが言われていますね。2番目はどこでしょうか。2章の19節、教会は神の家族であると言われています。神様が父であり、私たちは神の子供、私たちは神の家族の一員とされているというんですね。そして第3が今日の箇所にありますが、聖霊の宮です。エペソの第1章のところで、父、御子、御霊の三密体の神様について教えられていましたが、教会もまた三密体の神様との関係で教えられています。つまり御子キリストに対してキリストの体と言われます。父なる神様に対してその父なる神の家族と言われます。聖霊様に対して聖霊の宮と呼ばれているんです。ですから教会とは何ですかと皆さん聞かれたら、それはキリストの体です、神の家族です、聖霊の宮です、こうお答えになるのがいいと思います。で、今日の箇所2章の20節から22節では、教会が建物に例えられていますね。けれども建物は建物でも、それは劇場でも学校でもありません。神殿に例えられているのです。神殿、つまり神様を礼拝する場所ですね。で、最近のアメリカの教会はどこでも劇場のような設備を持っております。もうライトなんかもこの辺りにだんだんありましてですね、ステージも高くなっています。そしてテレビカメラがあちらこちらにあるわけで、プロフェッショナルのカメラマンがちゃんとそれを映すわけです。まあ、それがテレビに放送されるということもあるんでしょうが、しかし教会を単なる劇場にしてしまってはなりませんね。劇場では観客がこのステージの上で歌ったり喋ったりする人を見るだけであります。でも教会の礼拝では皆さん観客になってはいけないのです。私たちは他の人が礼拝するのを眺めに来ているのではありません。礼拝に来る一人一人は皆が共に賛美を神様に捧げます、祈りを捧げます、 神様の言葉に応答して自らを捧げる礼拝を捧げるのです。私たちは観客ではないのです。私たち一人一人は礼拝者であります。教会の礼拝はエンターテインメントではありません。教会は劇場ではないのです。教会を学校のようなものと考える人も多いかと思います。確かに教会では聖書を学びますから、まあ学校のようかなという気分がするわけですね。でアメリカに聖教徒たちが移住しましたとき、彼らはまず第一に教会を建てましたね。そして教会は月曜から金曜までは学校として使われていました。で日曜日には教会では聖書を学びますから、日曜日はそこはサンデースクールとそう呼ばれたのです。アメリカで最初に建てられた大学はハーバード大学だと思いますが、その大学はもう元は教会付属の神学校であり、牧師たちを養成する場所であったわけですね。教会は教育とは今日でも切っても切り離せない深いつながりがあります。アメリカの有名な大学はほとんどがの教会から始まったものです。しかし教会は学校以上のものです。日本語でチャーチと言いますと教会、教える会とか教えの会とかそう書きますから、ついつい教会を学校のように考えてしまう癖が私たちについていますが、英語でチャーチという時にはそういう意味はありません。これは主の家という言葉から出た言葉です。教会は学校でも劇場でもない主の家、つまり神殿なのです。21節に主にある聖なる宮となる、また22節に御霊によって神の御住まいとなる、そうありますように教会はまず第一にそこに神が住まわれる神殿です。教会はそこで私たちが神様を礼拝し神様と交わる場所なのです。教会が神殿であるということは、では私たちにとってどういう意味があるのでしょうか。教会は主の家、神殿であるならば、主の家、神殿としてどうあるべきなのでしょうか。そのことを三つの面から学んでみたいと思います。第一に、教会には清さが求められます。聖霊の宮という言葉、今私は使いましたが、この言葉が最初に出てきますのは、コリント人への手紙第一の三章ですね。当時のコリントの教会っていうのはさまざまな問題がありました。その一つは教会の不一致でした。コリントのクリスチャンは私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はペテロにつく、そう言いまして教会の一致を壊していたのです。でそれに対して使徒パウロはあなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。コリントの第一の手紙の3章の16と17で教えています。つまり教会は神の神殿、聖なるものだから、教会の一致を壊すものはその聖なる神殿を壊すものになる、こう教えているわけです。コリントの第一の手紙の6章19節、これも有名な箇所で皆さんもう暗記していらっしゃることを思うんですが、ここで私たちの体が聖霊の宮だと教えられていますね。コリントの町、そこには数多くの売春婦がおりました。コリントのクリスチャンは絶えずその誘惑に取り囲まれていたのですね。それで聖書はあなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自身のものではないことを知らないのですか、こう言いまして、あなた方の清い神の宮、あなた方の体は神の宮、神殿なのだ、その清いものを性的な罪で汚してはならない、こう教えているのです。 コリントの手紙の第2の方に進みますと、第2の6の16ではこう書かれています。これは今実は JOD2 でこのコリントの第2の手紙を勉強していますので、皆さん学んだばかりの箇所ですが、神の宮と偶像とに何の一致がある、でしょう。私たちは生ける神の宮なのです。こう書かれています。この箇所では偶像礼拝を避けなさいと言われています。なぜでしょう。私たち自身が、教会が神の宮なのだから、偶像の宮とは絶対に相入れないのだ。偶像礼拝は神の宮である私たちと相入れないのだ、そう教えられているのです。アメリカでさえも教会の建物に落書きをされましたり、また教会に泥棒が入られたりということがありますね。私はサンディエゴで奉仕をしておりました時、教会に泥棒に入られました。でポリスに呼ばれまして教会に駆けつけたんですが、泥棒はですね、スティール製の大きなドアがあるんです。ちゃんと鍵をかけていたんですが、そのドアごと外しまして入って、まあもう大胆不敵ですね。そして車をおそらくその前に横付けて、教会の中にあるもの、お金目のものをですね、特にこの、オーディオの機械なんかは、メキシコに持って行きますと売り飛ばせますので、そういうものを狙ってがっさり持って行っちゃったんですね。でポリスがはですね、まだ犯人が教会のどっかに潜んでないかしらと思って、警察犬を連れてきまして、それを警察犬を先にやりまして、犯人を探して誰もいないということを確認してから中に入って、その場所をチェックして、まあ慎重に取り調べをしておりました。まあそういう体験はまあめったにないことですが、貴重な体験といったらおかしいでしょうか。めったにないことを体験いたしました。また以前全米の各地で教会が焼かれるということもありましたね。それがニュースになって、まあなんてひどいことをするんだろうと、まあこういうことがありますと、教会の建物が壊されるということは誰の目にも明らかで、誰もがひどいことだと眉を潜めます。しかし教会の中に人間的なものの考え方が入ってきて、その霊的な意味での教会の一致が壊されてしまう。そこに性的な罪が入ってきて、教会の清さが崩されてしまう。金銭、社会的地位、名誉、人間的な称賛、そういうものが目には見えませんが偶像となって教会の中に入ってきて崇められてしまう。そういうことはなかなか気づかないのです。そしてそれが気づかないまま終わってしまい、いつの間にか教会が、その教会の清さが崩されているということがあり得るんです。そうしたことに気づきますなら、私たちは悔い改めて清めを求めることができる、神様に清めていただくことができるんですが、神様の清さを傷つけ曇らせてしまっていても、それに気づかないなら、教会は一気にではないでしょうが徐々に清さを失っていきます。これは怖いことです。世の中では強いこと、大きいこと、豊かなことなどが求められます。清いことなんていうのはかえってそんなものは邪魔になると言って嫌われます。しかし神様が教会に求めておられる第一のことは清いことです。もし教会が清さを失うなら、他のすべての良いものも失ってしまうのです。そして実際清さというのは失われやすいのです。ですから私たちは聖霊の宮であるということをもっともっと自覚して、この清さを求め続けていきたいと思います。第二に、教会には温かさが求められていますね。清いことと温かいことっていうのは一見矛盾するようでありますが、実はそうではないのです。神様の清さというのは、罪ある私たちを切り捨ててしまうような冷たいものではないからです。旧約時代の神殿は本当に清く厳かな場所でありました。でもそこで犠牲を捧げて、神様から許しをいただく、そうしますと罪許された人々はその神殿で和解の食事をして お互いに神様に許されたことを喜び合ったのです。そういう場所でもあったのです。主の家というのは神様を父とする家族の交わりの場所ですね。愛に満ちた父なる神様、その父なる神様の家、父なる神様の家族なのですから、そこが冷たい場所であるはずがないのです。もし私たちが自ら教会は冷たいと感じることがあったり、人から教会は冷たいと言われることがあったとしたら、その原因がどこにあるかをよく考え、それを直していかなければいけません。教会が冷たいと感じたり、また教会が冷たいと言われる原因、それは実は私たちの神への愛が冷えているからではないでしょうか。主の家よりも自分のことを第一にしてしまうときに、私たちは教会を冷たいと感じたり、また教会が冷たいと言われたりするのです。神様を愛する者たちは皆主の家を愛します。主の家で神との交わり、神を父として互いを兄弟姉妹とする神の家族の交わりを求めます。詩編にはそのような言葉が数限りなく出てきますね。今祈り会では、夜の祈り会では詩編を第一編から始めまして、ずっと学んでいますが、たくさんの言葉を見つけることができます。もし皆さんもよろしければ、もう一度詩編を学んでその言葉を見つけてみてください。私はたくさん見つけたんですが、その中からいくつか紹介します。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。素晴らしいですね。またこんな言葉もあります。私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。またこんな言葉もあります。幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住むその人は、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょう。もう一箇所だけ引用しましょう。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。私たちの心が、この詩編の書いた人たちがこう祈り、こう神様を賛美したように、こんな願いで満たされるときに、また教会を主の家として愛し慕うときに、そこに本当の温かさ、本物の温かさがおのずと生み出されてくることでしょう。さて第3に、教会には成長することが求められています。教会は主の家、聖霊の宮です。しかしそれはもう完成されてしまった建物ではありません。なお建設中の建物です。教会の前にはですね、アンダーコンストラクションという言葉を言っても貼っておかなければいけないかもしれません。私もそのつもりで教会の中に入ってこなければいけませんね。イエス様は、あなたこそ生ける神の御子キリストです、そう告白しましたペテロに、私はこの岩の上に私の教会を建てます、そう言われましてからもう2000年も経っています。でも教会はなお建設途上にあるのです。そこは建設中でありますから、散らかった場所もあるかもしれません。何か物につまずいたりとか、何かにぶつかったりするということもあり得るのです。でも私たちはそれで失望しません、落胆しません。完成された教会を覗いみて、教会が本当に主の家、神殿として築き上げられていくために自らを捧げていきます。ペテロ第一2章5節、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、こうある通りですね。私たち一人一人が霊の家である教会の材料なのです。神様はあなたを必要としていらっしゃるのです。教会を建てていくという場合、大切なことは基準となる石に沿って建て上げられていくと ということですね。エペソ2章20節、あなた方は人と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。こうありますように、礎石であるキリストから離れては神の宮を建てることができません。古代でこの礎石というのは基準となる石のことを指しました。建物を建てるときに、例えば四角い建物でしたら、その四隅にですね、基準となる石を置きます。それがこう凸凹になっていたら、それぞれのコーナーに基準となる石を置きます。そしてその基準となる石と石の間に他の石をまっすぐに並べていくわけです。他の石は基準となる石に沿って並べられるんですね。そこからはみ出したり引っ込んだりしますと、建物を正しく建てることはできません。で、またその埋め合わせる石がそこに入らないときには、石を削ります。そしてその基準と基準となるその石の間に埋まるようにするんで、この石がちょっと入らないからといって基準になる石を動かしてしまったら、もう建物は、どうなるでしょうか。歪んでしまったり、実際に正しく立たないわけですね。建物全体が狂ってしまうことになるでしょう。実際に家を建てる人はその基準を犯すというふうなバカなことはいたしませんが、霊の家である教会を建て上げるとき、聖書の基準からはみ出してしまう、それを無視してしまう、また新しい基準を勝手に作ってしまって間違ったことを教会の中に取り入れてしまうということがあり得るのです。教会を建て上げていくときには、そのようなことに注意しなければなりませんね。私たちの基準であり礎石であるキリストに従ってまっすぐに並ぶ、その間にしっかりと入るということが必要です。三ノ瀬の町の名物の一つはウィンチェスターミステリーハウスです。で、もう皆さんのほとんどの方は一度は行かれたことがあると思いますが、外から見るととても綺麗な豪華なマンションでありますが、中に入っていますとですね、そのドアを開けるとそこが壁だったり、階段を見るともう上に行かないでもう、ね、天井で止まっているとか、まことに奇妙な迷路のような建物、それでミステリーハウスと呼ばれるんでしょう。私たちが教会を神の家として建てていくときに、皆さん間違ってもあのミステリーハウスのようにしてはならないと思うのです。キリストを基準にし、キリストにあって教会を建て上げていきたい、そう思いますね。教会を建て上げていくために必要なもう一つのことを最後にお話して終わりましょう。それはエペソの 2-21 にあります。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となると書いてありますね。ここに組み合わされたという言葉が出てきます。建物は材料と材料とが組み合わさって建て上げられていくんですが、特に石造りの建物はそうです。石造りの場合はですね、木のようにそれを釘で止めたりとかいたしません、ね、今頃の建物は中身あんまり大したことなくっても外に壁紙をのりでパッと貼ってしまってきれいにしてしまうということがありますが、接着剤でくっつけるというわけにはいかないのです。石の場合は両方、材料になる石の両方を削りまして、お互いがカチッと噛み合うようにするわけですね。まさに組み合わさっていなければ立て上げられていかないのです。エペソ 2-21 に組み合わされた建物の全体とありますように、教会の成長の秘訣、教会が主の建物、建設中の建物としてなお建て上げられていく、成長していくための秘訣は実にこの組み合わせにあるのです。多くの人は誰か抜きんでた能力を持った人が、有力な人が教会にいたら教会は伸びるんだって、そう考えるかもしれませんが、そうではありません。教会はたとえ人間的には力の乏しい者たちの集まりであったとしても、一人一人がキリストにあっ ってそのようにしっかりと組み合わさっているときに成長していくのです。あるスポーツのチームについて解説者が、あのチームにはケミストリーがあると言っているのを聞いたことがあります。そのチームの選手の一人一人はずば抜けた力を持っているわけではないのです。けれどもチームワーク、ひとたびチームワークが働きますと、すっごい大きな力を発揮するというんですね。物質の分子と、また別の物質の分子同士が結合して、新しい分子が作り出される。それを化学反応と言いますが、そのチームにはそういう化学反応が起こっているケミストリーがあるというわけです。それは教会でも同じです。ジョン・マックスウェル先生は、チームワークが働くとき、4人の力は1たす1たす1は4というふうに4倍になるんじゃない、4かける4かける4かける4、今 4つ言いましたね。そうしますと256になるんです。教会はこのような化学反応によって成長していくのです。で、物質と物質を結合させ、化学反応を促進させるために、皆さん触媒というものを使いますね。で、キリストはこの化学反応の触媒であります。また聖霊様も私たちのこの化学反応の触媒であります。私たちを結びつけてくださるのです。聖書には繰り返し繰り返しキリストにあって、In Christ という言葉が使われていますが、互いがまずしっかりとキリストにつながり、キリストにあってお互いにつながり、組み合わされていくときに霊の家が建て上げられていくのです。エペソ人への手紙は第2章、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです、という言葉で結んでいます。教会がそのように建て上げられていくときに、そこは神の御住まい、神の家になります。神がそこにおられるのです。教会を訪れる人々がその交わりの中に神様を見出すことができます。教会が神の御住まいとして立て上げられていくように、さらに祈り、自らを神殿の生ける石として捧げていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは罪の中に死んでいた私たちをキリストによって生かし、生ける石として神の宮の一部としてくださいました。私たちは今自らを生ける石として捧げます。あなたの望まれる形に削り、礎石であるキリストと組み合わせられ、また他の石としっかり組み合わせられるようにしてください。教会がそのようにして築き上げられ、神の御住まいとなることによって、教会に訪れる方々がここに神がおられるということを見出すことができますように助けてください。教会の礎となってくださった主イエスキリストのお名前で祈ります。